アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2451回、11月14日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週からオープニングテーマ変わります。森のフクロウです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。電子電話帳アイタウンページによりますと、森のフクロウで事業者が78件、北は北海道から南は沖縄までいろいろな業種が含まれているようですので、森とフクロウというのは親しみやすいものなのかもしれないです。ミルです。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。大好きなドラマの一つであるツインピークスにはフクロウがよく登場します。ローラ殺人事件の犯人の真の姿とフクロウがシンクロし、不気味な存在として描かれています。続編のツインピークスダルリターンも見たいなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。森のフクロウということで、フクロウ皆さん見たことありますか？私も動物園ぐらいでしか見たことないんですけれども、飼ってる方もいらっしゃるんですよね。 YouTube とかで飼い方も見てみたんですけど、かなり大変そうです。私はちょっと飼えそうにないですね。今日もよろしくお願いします。
気になる気になるにあった記事です。 Amazon やヨドバシ、AirTag や各種ケースなど Apple 純正アクセサリーの期間限定セールを開催中、12月2日までという記事がありました。いよいよ11月終わりになってきますと、ブラックフライデーが近づいてくるというわけなんですが、ここでは春さんとすみれさんに入っていただいてます。
はい。
Amazon やヨドバシカメラなどでセールがありますよという記事なんですが、ヨドバシってあんまり安くならないイメージじゃないですか？そんな気しません？い
や、あんまりセールをやってるイメージはないですね。
そうですか、ね。
そう、あの、定価じゃないんやけど、じゃあ激安買えたらそうでもないんですよね。その代わり、まあ、めっちゃ早く届くけど。
ポイント売りにしてる、商売してるっていうところありますね。
まあまあまあ、ありますね。うんうん、iPhone 15、14シリーズ向けの Apple 純正ケースとか、AirTag などが、まあ 15% オフになってるものもあるというんですね。うん、一部ではアマゾンだとマグセーフ対応のファインウーブンケースエバーグリーン、これ15用ですけど 35% オフだそうです。
おお、
これはファインウーブンが人気がないということ
な
のか
な、ないというところだと思いますね。もうはっきり言ってそう思います。
はっきり言ってね。どうでしょうね。なんで出したんかシリーズっていうのはやってません？
ね、
番組で。
いや、まあ、なんでというところは、革製品を作る際に出る CO2 を削減したかったというところがアップの説明ですけど、ああ、それにしてもですよね。
うん、すごいですね、これ。アマゾンで今、ファインウーブンのマグセーフのウォレットのセールを見てて、はい、今私が見てるトープってカラーが 18% オフになってるんですけど、
はい、
アマゾン買った人の評価が、全部合わせて星3つですね。
はい、あ、
平均点星3つで、微妙とか期待外れとか返品しましたとか、正直言ってひどいみたいに、結構ボロクソに書かれてますね。
カード入れるとこ3枚が限界ですって書いてる人もいるしね。
私も使ってるわけでもないですし、店頭で実際手に手に取って触ってみただけの印象ですけど、はい、高級感がないですし、高級な段ボールっていうような。
段ボールで言うな。お好きな方もいらっしゃるとは思うのでね、それはアップルがね、うん、出した、まあ、しかもアップルマーク入りとなれば欲しいという方もいらっしゃると思うんで、まあでも 18% オフでも8137円とか書いてあるから、
そうそう、
元がお互いでね、
そうなんですよね、
なりますね。はい。これ12月2日までだそうですので、なんかセールで買う予定ありますか？なんかあります？
私は今のところないですね。
はい。
私も正直今のところはないかなと。山村さんはなんか予定あるんですか？
あれですわ。安定化電源買おうかなと思ったけど。
安定化電源。
いいかなと。電子コードの時に、そういう 5V の何 A とかいうのを、いちいち電池組み合わさんでもええんでも、その機械からそれが取り出せる。
そんなに使えへんねんけどね。あったらええなぐらいのもんやけど。え、
最近は電子工作やってはるんですか？
あんまりやってないよ。だから、時間取れなくて。
前はなんかちょこちょこ。
そう、あれやり始めたらずーっとやらなあかんから。
はいはい。
あの、間置いたら忘れるんですよね。だから、うん、やりにくい。ええー、まあそんなんで、リスナーさんでもこんなお得な買い物あったとかいうことがあればコメントでいただけたらと思いますが。つみれさんの方でもちょっとお得になるという記事を書かれてましたんで、これはアスキー JP さんの記事ですが、セブンイレブン、アップルアカウント 10% 還元、店頭レジでチャージという記事でした。セブンイレブン。関東ではイレブンって言うんでしたっけ？
いや、セブンですよ。
セブンって言う。セブンって言ったらすぐ赤い体でやってくるような気がするじゃないですか。
いやいやいや、それは山村さん。
セブンは私の中でもそれしかないんで。うん、はい、あ、そうですか。
関西でもセブンじゃないですか。
いや、セブンイレブンって言いません？
言いますけど、セブンとも言います。
ほんまに？
ね。う
ん、
はい。
なんか、誰か昔セブレブって言ってませんでした。
それは聞いたことないですね。
セブンイレブンみたいな言い方は聞きますけど、セブレブまでは聞かないですね。
言わないですかね。
うん、
まあそこで、アップルアカウントへ残高チャージしたユーザーに対し、後日 10% 分の交通系電子マネーが還元される。ということで、11月19日までですから、この配信が聞いた時点で終わってたらごめんなさいですけど、
はい、
早く聞いたらラッキーでしたね。
は
い、
そうですね。これ、気をつけてほしいのが、一人一回しかできません。
一回っていうのは、チャージを受けるのが一回、
はい。チャージで 10% 還元っていうのは、一回ぽっきりしか使えないんですよ。
はい、
10% 還元っていうのも上限金額が5000円なんで、一回5万円チャージするのが一番お得っていう感じですね。
あ、5万円チャージ痛いな。
5000円を10回チャージしても最初の1回分のチャージで 10% の500円が還元されてそれで終わってしまうんで。
ああ、まあね、はい、そうか。
なので、なるべく大きな金額を一度にドカンとチャージした方がお得になります。これは。
そうですね。
これチャージされた電子マネーは小付けでですね。はいはい、はい。
スイカとかイコカとか、
ね。スイカとかイコカで使えるということですね。でも LINE とメールに送られてきた受け取り情報を利用して受け取る方法を書いてあるんですけど、
はい、
これ LINE とメールを両方で受けないとダメなんですかね？どっちかってことなんですかね？
キャンペーンに応募する過程で、
はい、
LINE の公式アカウント、このキャンペーンのアカウントに登録をして、
はい、
きちんと還元を受け取るまでそのアカウントブロックしちゃダメっていう決まりがあるんですよ。
まあ、LINE を最終的なちゃんとしたつながりに使ってるわけですね、は
い。そうなんですよ。その辺もあって、LINE とメール両方必要だよと、まあそういうことになってますね。
また、Apple ギフトカードの購入は本キャンペーンの対象外。
チャージだけなんですね。
はい、買わないようにと。
はい、チャージしたものは Apple のサービスで使えるということですよね。
そうですね。はい。ね、なので、アップルギフトカードだと、カードにチャージした後、そのカードを誰かにプレゼントしたりとかもできちゃうわけじゃないですか。
はいはいはい。
はい、カード自体の所有権はその時々で違うんで、
うんうん。
なんですけど、アップルアカウントへのチャージはそのアカウントを持ってる人しかチャージできないんで、ハルさんだったらハルさんしか使えないと、うん、いうことになりますね。はい。
11月19日23時59分までですね。
もしこれでキャンペーンでセブンイレブンでチャージする方がいらっしゃったら、ぜひセブンイレブンで買っていただきたいのがあって。
何ですか？
セブンイレブンで売ってるコシアンパン。
もう言ってる、
はい、私大好きなんで、セブンイレブンのコシアンパン大好きで。セブンイレブンのコシアンパンと牛乳っていうのがもう最高のコンビやと思ってます。
何その刑事の見張りの時のようなコン
ビですよ。いや、やっぱり春さんと私はコシアン同盟なんで。
そうそうそう。
はい、
コシアン、コシアン最高。
コシアン。もうごつ上から目線で言ってしまうわ。コシアン風情が何を言うみたいな。すいません、おそうです。これ、今、セブンイレブンで、コシアンパンね。
コシアンパン。
カロリー338キロカロリー。
カロリーは高いでしょうね。
脂質も 4.6。これはちょっと、大人はちょっと考えて食べないといけません。
そうですね。それは確かに、その通りです。
ハルさん、ベトナム行ってる割には、日本のコンビニ情報詳しいですね。
いや、ベトナム行く前からそれはありましたよ。コシアンパンは。なんか、よく昼にコシアンパンと牛乳で、はい、お昼を食べることがよくありました。
ベトナムでもセブンイレブンはあるんでしょ？
セブンイレブンありますけど、そのコシアンパン売ってないです。
ああ
残念ながら。
あのツバンヤで売ってるとか。
いや、それもないですね。
ないない
はい。
全然、そうですか。今ね、お得情報2つお見せしましたが。はい。2つ。
2つですね。
あとはブログ気になる気になるさんにはこんな記事がありまして、JAL Pay が Apple Pay に対応というお話も出てました。JAL が JAL マイレージバンクアプリの提供を始めてまして、その一環として JAL Pay 機能を強化して Apple Pay にも対応しました。ということです。
マスターカードのタッチ決済やクイックペイプラスが利用できるお店であれば使えますということですね。そうか、うん、マスタータッチ決済やってるとこやったら大体ビザもやれますわね。
そうですね。で
クイックペイやってるとこやったら大体 ID もやってたりするから。
たまに ID だけ使えなくてクイックペイだけとか、その逆ってありますよ。
たまにありますね。
行くだけあかんとか、そうなんみたいなお店たまにありますよね。よう行くカツ丼のお店が自販機なんですよ、そこ。
あ、はいはい。
で、現金しかあかんっぽいから、ずっと現金で払ってたのに、時々ペイペイで払ってる人がおるんですよ。はい、どうやって払ってんのかなと思ったら、はいはい、お店の人に言ったら、その人がペイペイの QR コードわざわざ持ってくるんですよ。
あ、なるほど。
それ出しといてやって思う。
確かに。
言うたら出してくるってどうなんと思う。
あ、でも結局その場で店員さんが確認しないといけないから。
そうそうそう。まあそう
だから、ペイペイの人は声かけてって張り紙ぐらいは、っていうところですよね。
あの、マスターカードで思い出したんですけど、ニコニコ動画がマスターカード決済できなくなったんですよね、はい、この間。
へぇ、
ニコニコ動画に上がった動画が、はい、誤解されてしまって、猫虐待みたいな、本当はね、猫を可愛がる動画なんだけど、わざとほらそういうタイトルするじゃないですか。
はいはい。
これからひどい虐待をしますというタイトルで見たら全然逆で、ほんまごつチヤフヤしてる。まあそういうのを上げたら、はいはいはい、マスターのニコニコさ、見てる、監督かなんかが飲んが、これはいかん、こんなもの配信してるサービスにはうちの決済はできないみたいな。で、蹴られたらしくて、でもニコニコ側ももう怒ってしもて、ちょっとええわみたいな、なってしまって、じゃあマスターでニコニコ動画のお金払ってる人どうすればいいのって思うんやけど、この間そのニュースが流れてきて、今現在どうなってるのかな、もう解消したかな。
原因は猫の動画と IT メディアさんの記事が出てますね。
そうそうそうね、出てるでしょ。ニコニコのオフィシャルでも出してますね。一部マスターカード有料サービスの決済一時停止と変更手続きのお願い。変更してくれと。マスターも使うのもやめてくれと。
やめ、契約もしないと。
これ、マスターに限ったことではないとは思いますけれども、
はいはい、
IT メディアさんの記事、去年の7月の段階で DMM.com がマスターカードブランドのフレーカーの扱いを突然やめちゃったっていうことで。その時はまああくまで憶測ですけど、DMM は成人向けのサービスもやってはいたので、その辺の影響もあったんじゃないか言われてますけど、ってとこですね。
でもマスターが特別にそういう線引きが低いのかどうなのか、ちょっとわかんないですけど。
いろんな方がこの手の話があるたんびにおっしゃってることではあるんですけど、基本的にクレジットカードって JCB 以外は全部日本国外のブランドなわけじゃないですか。海外のクレジットカード会社さんで、その海外の基準でルールを決めてるってことになっちゃうんで、実質的な表現規制みたいな形に勝手にされてしまう。日本人的に OK だと思ってる部分が海外の基準でダメだからって言って、クレカを使えないって形、表現が締め出されちゃうっていうような話もあるんで、ちょっとこれはなんだかなっていうところですね。
ちょっとわからないですけど、日本ではマスターカードの利用率っていうのはそれほど高くないのかなという。
まあ印象としては確かにそんな感じしますけど。
なので、サービス側もビザ JCB が使えたらそれで十分という感覚もあるのかもしれないですけどね。
まあでもお勤めの関係でマスターがずっといいのにみたいな人もね、いらっしゃるかもしれないから。まあ一概に全部じゃあマスターやめようよっていうわけにもいかないでしょうしね。そんなわけで、皆さんハードウェア買ってみたらこれどうですかみたいな話が、今週はちょっと薄かったんで一つだけご紹介しますけど。PC ウォッチにあった記事で、HDMI を USB Type-C に変換するアダプターという記事がありましたが、サンワサプライさんから HDMI の信号を USB Type-C のディスプレイポートオルトモードに変換するアダプターで、ADHD26TC という型番の商品です。価格は6820円です。モニターの方でタイプ C の入力しか持ってない場合、これをアダプター間入れることで、パソコン側は HDMI、モニター側の方は USB-C ケーブルで繋ぐことができますよというものです。
なるほど。
別途 USB-A からマイクロ USB 給電ケーブルっていうのがあるんで、それも使うとタイプ C に対して 5V2A までの電力を出力できるのも特徴ですということでした。
USB-C で接続しているモニターの場合は、USB-C ケーブルで映像信号だけじゃなくて、給電も受けてる場合があるんで。
そうそう、やってるんでね。ちょっと足してあげるっていうことですね。何らかの事情で、行った先のモニターが、プロジェクターが、そういう仕様やったっていう時のために、カバンに入れても邪魔ならないんで、って行くっていうことになるかもしれませんけども。ハルさんはお仕事でプロジェクター出すこととかないんですか？
ありますけど、私 MacBook Air なんで USB-C しかついてなくて、なので C から HDMI に変換するハブとかは、そういう時は、はい、持っていく、自分で持っていきますね。 ディスプレイとかそのプロジェクターの方が C しか使えないっていうのは今のところそういうのには出会ったことがないですね。
もうどうです？ VGA がまだあるとこはまだ。
はいはいはい。今のもう最近はないですね。
ないでしょ。もう HDMI ばっかりでしょ。
うん。一昔前はありましたけど。はい、かないですね。
VGA アダプター昔は4持って行ってた
のに。まあ持って行ってました。持って行ってました。念のため持って行ってました。
そうそうそう。もう大きいプロジェクター一回ゲームやってみたいなって最近はよく思うんですけど。さあ、ゲームが大きい画面になるそうです。でシネットジャパンにあった記事です。任天堂ゼルダの伝説を実写映画化へ、ソニーピクチャーエンターテインメントが共同出資という記事が出ていました。アスキーさんにも記事が出てまして、任天堂ゼルダの伝説実写映画化、メイズランナーのウェス・ボール監督という記事でも紹介されてまして、これは今のスイッチ版のゼルダの伝説のパッケージ、
ね。そうですね。最新のやつですね。うん、
11月8日、ゼルダの伝説の実写映画化企画を開始したと任天堂が発表しています。
はい、
監督はメイズランナーシリーズの監督で有名なウェス・ボールさん。私は知らないんだけど。
ね、私も知らないですけど。うん、
でもこれソニーがバックアップというか、
そうですね。すごいですね。
配給をやるって、
はい
ねうん
はい。
そこはゲームをやってるソニーと映画やってるソニーは別会社というのもあって、そこは全く別で考えてるんです
ね。まあまあ、それはね。
うん、
番組でよく言ってるんですけど、ゼルダやったことないから、そのゼルダの世界観ってもう一つこう分からないんですよ、私。映画にできそうな話なんですか？
分かんないです。ゼルダの伝説のどういうところを切り取って映画にするのかなっていうのは思いますけど、まあね、基本的にはゼルダ姫とリンクが出てきて。
お姫さんの名前なんこれゼルダ。
あ、そうです、そうです。ゼルダってのはお姫様ですね。
そうなん。緑の帽子の子がゼルダいう声を持ってたんです、ずっと。ゼルダ君や思ってたん
です。リンクですね。
あ、リンク。
はい、はい、リンク。リンク。
スーパーマリオはあれ、スーパーピーチっていうようなもん。
そうですね。そうですね。ピーチの伝説になっちゃいますね。
そう
ですね。楽しみですね、これは。
まあ、ハルさん大好きですもんね。
三浦さんに比べれば全くのにわかなんですけど。三浦さんはもうディスクシステムからゼルダの伝説をずっとやってるというところなんか、第一作からやってはるんで、筋金入りですけど、私は前作のブレスオブザワールドからなんで、本当に楽しみですね。
これどういう映画になるかっていうのは全然触れられてないので、うん
はい、
例えばフル CG なのか、
ねうん、実写なのでフル CG ではないでしょうね。実写映画というふうに書いてあるので、
あ
そうそう、
あ
もちろん CG はふんだんに使うんだろうと思いますけど ね、
うん、ねそうですね。
公開まで少なくとも数年程度はかかると見てよいだろうとスミレさんおっしゃってますけど、まあ、多分そうでしょうね。数年はかかると思うんですけど。
ねうん、
非常に。
現状でいつ公開しますってはっきりした日付を出してないんで、何年かかるか、あるいは途中で空中分解してしまうっていう、あの海外映画あるある
も。そうですね。
任天堂のフェローの宮本さんがおっしゃってるコメントを見る限りだと、制作費の 50% 以上任天堂が負担するっていう風になってるので、はい、任天堂が諦めない限りは何らかの形にはなって出てくるだろうなとは思います。
任天堂由来の映画って言ったらマリオ以来ですかね、こういうのって。
あ、この間の、そうですね、マリオ以来だと思いますね。
この間のフル CG のゲームの世界そのまんまって感じ
ですね。そうですね。まあ、うん、マリオは実写もありましたけどね。
実写のマリオがあったじゃないですか。
はい。
あれはどうなんですか、ね、私見てないけど結構評判は良かったような気がするんだけど。
良かったですかね。
あ、そうですか。見てないからちょっと私わかんない。
私も見てはないですけど、あんまりいい評価を聞いた覚えがないんです。
もう終わっちゃってるかもしれないですけど、今年の9月に 4K リマスター版というかレストア版っていうのが、リバイバル上映されてるみたいですよ。
はい、
マリオの実写版。
おー。リバイバルあるぐらいがやっぱり人気があったんでしょ。任天堂メトロイドってあるじゃないですか。あれが2015年に映画化の話があったみたいですけど、そのままチューブラリになってるみたいですね。短編映画だけはさっきどうか作ったことあったらしいですけど、ハリウッドで映画化決定してるなんて2015年の記事で見つけましたけど、発表の最初はやったーみたいな感じだけど、その後の情報を追いかけとかないとどうなったんやろうなーって気になりますよね。
ゼルダ、これだけ人気のある続いてる作品なんで、映画化は今になってようやこかっていう気はしますね。
作品が映像化されるっていう話題でこのニュースに行きます。スラドにあった記事でご紹介します。トランジスタ技術の圧縮が映像化、世にも奇妙な物語23年秋の特別編という記事がありまして、世にも奇妙な物語、フジテレビ系の単発ドラマですけどもね、あの中のエピソードで11月12日放映分のいくつかあるエピソードのうちの一つにタイトル、トランジスタ技術の圧縮というのがあったそうです。 で、これはね、SNS で割と話題になってたんですよ。トラギがなんでドラマになんねんって。すみれさん知ってます？トランジスタ技術って雑誌。
ああ、知ってますよ。本屋さんで見かけますね。
で、まあ、タイトルから見たらトランジスタ技術の圧縮やから、まあなんかデータ圧縮する話やろうなという想像するじゃないですか。
はいはい。
SF 小説でね。で、はい、これ、実際さっき、すみれさん、いらっしゃらないとき、はるさんと、皆さんと一緒に、TVer で、後追い配信見れるんですよ、これね。
はいはい。
で、どんなんか一応、説明見に行こうって見に行ったら、トランジスタ技術って言うと雑誌が分厚いんですよ。
はいはい。
本屋で売ってるの見たことあるかもしれないですよ。はい。で、あれを買ってる人が家なんかだんだんそれ狭なってくるから、あれを、雑誌をどうやって圧縮するかっていう話なんですよ。で、ある名人が来て、アイロンで雑誌をプレスして、小さくしていくっていうのに対して、はい、もう一人対抗して、強靭な握力で雑誌をビリビリに引き裂いて、はい、いるところだけ残して圧縮するっていう人が出てきて、そのお互いが圧縮度合いを競う大会になったっていう、なんじゃそれみたいな話だったらしいです。
あ、何が世にも奇妙かがちょっとよくわからないところあります。それ見てみないとね、なんとも言えないです
。わからないけど。うん、まあでも実在する SF 短編の小説を映像化したもので、あ、さっきそんなんあったんやと思った、はい、日本の、SF 小説の方、宮内雄介さんに書いていた作品だったんですよ、これ。
ジップでくれって感じですね。
フォントワークスさんからコメントいただいてます。いつも楽しい配信をありがとうございます。今日の番組で取り上げられていたゆっくり解説で似た構成の動画が多いように感じられる件にコメントします。今も自作なさっている方も多いのですが、意外なほど制作代行を使う方が増えていると聞いています。試しにゆっくり解説動画制作代行などで検索してみてください。 Google の検索広告が出てくるほど代行ビジネスが盛んなようです。今週末はイベントですね。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています、とフォントワークスさんからコメントいただいてました。フォントワークスさん、コメントいただきましてありがとうございます。あのフォントのメーカーさんのフォントワークスさんではないと思いますけど、最後の方で今週末はイベントって書いていただいたのは、先日開催ありました英雄ジム大阪のことかなと思いますが、
うんうん、
あの場に出席したのはこの中では私とハルさんなんですが、
そうですね、ハル
さんフォントワークスさんという名前に思い当たる方いました？
いやー、ちょっとわからないですね。
ですので、すいません、フォントワークスさん、お会いしてたらご挨拶できないので、すいませんでした。あれは、三浦さんと話してる時でしたっけ？ゆっくり動画が実は代行してる会社さんがあるんですよ、いう話を。
僕の時でしたっけね。どうでしたっけ？
うん。
私も話は覚えてるんですけど、う
ん、
私の
三浦さんもいらっしゃったかな？覚えてます？
全く覚えていないのだ。
あ、でもスミレさんだったんじゃないそれ。
ずんだもの話してましたもんね。
うんうん、
でも今さ、確かにね、検索すると、ゆっくり実況動画を作成代行しますという会社さん、やってるところありますね。
ぶっちゃけたことを言うと、ライターの仕事で、最近あんま使ってないですけど、いわゆるクラウドソーシング系のサイトを結構使ってたんですけど、
うんうん、
一時。
はいはいはい。
まあ、ゆっくり解説動画の制作代行というか、制作を外注したいっていう、多いですよ。
はい、そうなんですね。
はい。
要望する方が多いってこと？
そう、要望する方が多い。作ってくれませんかって言ってる方が多いですね。
じゃあ、ライトさん割とこう、引く手余ったというか。
あれは結局、ライターがどうこうではなくて、はい、ゆっくり解説の台本を書いてくれっていう話なので、はい、あのスタイルとキャラクターと、それから扱う情報、全部をきちんと分かってる人じゃないと書けないんですよ。
は
い、
まあまあ、そうなりますよね。配信する側の人は、言ったら自分が語りたいテーマがさっきあるわけでしょ。
うん、そうですね。
ね、で、その内容を分かってくれるライターさんが、うん、なおかつゆっくり動画のテイストを分かってる人。
そう。
っていうところまでになりますね。
そう。レイムとマリサの言葉遣いとか、そういうものまでちゃんとやれる人じゃないとダメということですね。
なんかそういうの AI 得意そうですよね。こういうキャラはこう喋るっていうパターンをちゃんと守るっていうやったら。
うん、でもあれって合成音声なんですよね。
あ、ただ台本はテキストなんで、だからどのキャラにどういう風な言葉を喋らせるかっていうのは、はい、例えばゆっくりハルさんがいたとして、ハルさんが突然アップルザマスとか言い始めたらわけわかんないじゃないですか。ハルさんそんなこと言わないってなっちゃうじゃないですか。
そういう制作代行なんで、動画の制作編集とかまでやってくれるんでしょうね。
いや、私が見てたのは台本考えてくれでしたね。
あ、だけで動画自体は自分で作る。
あ、もしかすると動画制作代行までやってほしいって言ってる、くるクライアントさんもいるかもしれないですけど。
完全丸投げ もうみたいな。
まあそういう。じゃあ誰がやってることになって
る。本当にそうですよね。
まあだからチャンネルの収益化まではなんとかいったんで、うん、あとはもう手数を増やすために、
そうですね、
外注してみたいなところですかね。
まあ、ちょっと止まってますわ。この番組でアニメカノンもいろいろだいぶ調べたんですけど、ほぼ毎日とまで言うても、2日に一遍ぐらいのペースでみんな出してるんですよね、ヒットしてるところって。そんなん寝る時間ないやろ、絶対。とか、すっごい思ってましたよ。やっぱりそういうところはもう外へ投げて、ある程度自分の手数を減らしてるんでしょうね。
人に任せるのも、まあ、一つの手ですからね、金があるんであれば。
ふと思ったのが、スタジオでほんまに集まってやってる動画あるじゃないですか、YouTube で。まあ、スタジオか家かはまあ別としても。あっちの方が楽そうやなってすごい思うようになって。ズームとかでもいいんやけど、ハプニングが起きるのはやっぱり実際に集まってる現場なんですよ。で、まあ昔のユーストのノリってみんなそうでしたよね。ユーストで配信するとき誰かの家集まったりとか、スタジオからやったりとかして。ああいうことできたらええなーとか思いつつも。なかなかね、どうですか神奈川県のお二人来ますかと。毎週。
なかなかね、それはちょっとね、それこそ財力がないと無理だよね。
なかなか難しいのだって。
ほんまにね。
スタジオに行く人間を外注しましょうか。
なんやらわからない。
わからない、ね。別に YouTube だけが番組の目指すとこじゃないので、前にも言いましたように、今年前半アニメのあれを作ったおかげで、割と戻ってきました。まあダウンロード数というんですか、聞いてらっしゃる数のあれがね、で戻ってきたので、自分が目論んだ部分は一応達成できてるのかなと。ただ、番組的には YouTube チャンネル、この間バンされたこともあったけど、あれは単なるね、間違いやったからね。も
うちょっと。そこで、あれですよ、秘宝チャンネルバンされるっていう動画を作ると、立派な YouTuber だけで。いやでもそういう風に自虐ネタで秘宝なんとかかんとかみたいな動画を出すと再生数上がるらしいですよ、やっぱり。
あ、今の秘宝って悲しい方やね。
あ、そうですね。
私秘密のお宝の方かなと思って。
いや、
はいはいはい、
秘宝感かな。
いや、そんな私熱海の秘宝感になんか興味ないですよ。
本当ですか。
全国にあんねやろ。はい、ね、でフォントワークスさん、この前 AUGM ご挨拶できないのですいませんでした。せっかくですが AUGM の話、ここちょっと春さんともうちょっとだけしときたいんですけど、はい、まあ、11月年内最後の AUGM 大阪でしたんで、年明けはまた CES の後でっておっしゃってましたんで、
そうですね、
多分2月ぐらいの開催
だったかなというところですね。
で、今回11月は初めて使う場所でしたね。
あ、そうですね、初めてですよね、AP 梅田東
C という
ところ
で ね、
レンタル会議室ですよね。
そうですね、うん、はい、久しぶりにトリニティさんお越しになってまして、
吉川さんと、ね、
トリニティさんが女性社員の人を一人連れてきたんですよ。で、女性社員の人がトリニティはこんな会社ですってプレゼン始めたんですよ。
はいはい、
最後に私が会社の社歌を歌ってプロモーションビデオ作りました言って出してきたんですよ。
はい、
ゴスロリ系の3人の女の子が出てて、
日経がやってる社歌コンテストの応募してて、その場で皆さん投票してくださいっていう。
今回はどのベンダーさんもYouTube チャンネル登録お願いしますというのがデフォルトになってましたね。
多かったですね。
うちも YouTube チャンネル登録してねって言うときゃよかったかな。Apple ニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの災いが転じる。iPad の充電ができなくなって慌てた後でコネクタを何度も掃除して解決したとか、YouTube のチャンネルがバンされたので慌てて異議申し立てをしてすぐに復活できたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットはオンラインの開催にいたします。11月29日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月16日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。